メッセージにあります聖書の箇所をお読みいたします。創世記の25章、創世記の25章の27節から34節までですね。それではお読みいたします。この子供たちは成長した。エサウは巧みな狩人の人であったが、ヤコブは穏やかな人で天幕に住んでいた。イサクはエサウを愛していた。両の獲物を好んでいたからである。しかしリベカはヤコブを愛していた。さてヤコブが煮物を煮ているとエサウが野から帰ってきた。彼は疲れ切っていた。エサウはヤコブに言った。どうかその赤いのそこの赤いものを食べさせてくれ。疲れ切っているのだ。それで彼の名はエドムと呼ばれた。するとヤコブは、今すぐ私にあなたの長子の権利を売ってくださいと言った。エサウは、見てくれ、私は死にそうだ。長子の権利など私にとって何だろうと言った。ヤコブが、今すぐ私に誓ってくださいと言ったので、エサウがヤコブに誓った。こうして彼は自分の長子の権利をヤコブに売った。ヤコブがエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エサウは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエサウは長子の権利を侮った。今日はここのところからですね、何に価値を生み出すかという題でですね、鴨下先生にメッセージしていただきます。先生よろしくお願いいたします。
ドイツにいた時のことです。最後の半年の間、私は、ある町、もう町の名前も忘れてしまいましたが、そこで、教会のインターンとして、実習を受けることになりました。ウィルデンですね。ウィルデンという町です。で、その教会の牧師は、日本でも宣教師として働いたことのあるクノッペル先生の教会です。当時クノペル先生はそれこそマレーネ先生と一緒にですね、学生会の働きをしておりまして、私はまだ10代だったと思いますが、一緒に楽しい時間を過ごすことができておりましたので、このクノペル先生の教会でインターンをするということを大変、楽しみにして、とても良い実習の時になりました。このクノペル先生はいつもちょっと変わったものを持ってる人だったんです。いつも牧師室の机の上に一つの石が置いてありました。遠くから見ているだけでは特に変わった石には見えません。ゴツゴツした黒っぽい石です。私自身は石にロマンを感じる人間です。これはどこにあったのか、どういう経緯でここまで来たのか、これは何万年前からあるのか、そんなことをこう想像力がかきたてられるわけです。ある時私がクノペル先生に、いつもこの机の上に置いてある石は何ですかと質問してみました。するとクノペル先生は顔を輝かせて、まるで私がその質問をするのを待っていたとばかりにですね、その石について語り始めます。最初に見せてくれたのはペンライトに光を灯しまして、 石の裏側にこう光を当てるんです。でちょっと覗いてみろと言うんですね。で覗いてみると中に水が入ってるのが分かる。この水は何万年前の水か分からないけれどもワクワクするだろうと言うんです。なんとなくそれを聞きながら、あ、この人は私と同じタイプの人間だなと、まあ、共感できた一瞬でした。もちろん興味もない人からしてみればそれはただの石ころでしかないんですが、ちょっと関心を持ちますとそこにはとてつもないドラマがあるということがわかるわけです。一見何の変哲もない石に見えてもそこには秘められたドラマがあって、そのドラマに価値を見出すこともできるわけです。今日の聖書はエサウとヤコブのある一日の出来事が記されています。読みようによっては何の意味も感じないような出来事なのかもしれません。弟が作っていたレンズ豆の煮物を兄に食べさせた時にした小さな会話、それだけのことですけれども、小さな出来事の中に聖書は実に大きなテーマを取り扱おうとしています。ちょっとマスクを変えろというのでマスクを変えます。ありがとう。声がこもっちゃう。これをすると眼鏡ができないんですけど、ダメだ、曇りね。弟が作っていた、あ、この方が声が響くね、確かに。弟が作っていたレンズ豆の煮物を兄に食べさせる。で、その時にした小さな会話がここに記されている。それだけのことです。けれどもこの小さな出来事の中には聖書は実に大切なテーマを取り扱おうとしているわけです。で、ここのテーマは何かというと、神の選びと意気です。意気という言葉はあまり普段使わない言葉です。どんな漢字を書くかイメージしにくいかもしれません。委ねられたものを放棄する、委ねるというのと放棄の気という字をくっつけて意気というふうに言います、まあ、つまりこの長男は、長男であるエサウは長男として与えられていた権利を放棄した、まあ、そういう話です。私は5人兄弟です。下に弟が2人おりまして、妹が1人おります。上には姉がいます。子供の頃、まだ小学生の時のことですけども、この聖書の話を聞くと、一つ下の弟はとても気に入ったようで、時々私にこの聖書の話をするんです。神様は弟を祝福する。そういうテーマの話をこう私にしながらですね、何かこう言いたげなわけです。まあ、私は弟になったことはありませんので、まあ姉が一人いますけども、その兄の持っている価値というものにはあまり興味はありませんでした。といっても私の姉はそうではなかったようで、5人もいますとすぐに兄弟喧嘩が始まります。そうすると私の母はいつもですね、なんでこんな兄弟喧嘩させてんのとお姉ちゃんと言って姉がいつも叱られるわけです。ですからもう姉は非常に長所であるということをずいぶん悩んでいたようで、ある時ですね、本棚に長女が読む本っていう本が置いてあるのを中学生ぐらいの時に見つけまして、え、姉はこんな本を読みたいと思っていたのかと思って、弟ながらショックを持ちましたが、まあ、そういう意味では私は気楽な2番目の長男だったわけです、まあ、けれども例えばおやつを分ける、我が家ではカモシタケカクンと言ってもいい食い物の恨みは恐ろしいというですね、 そういうことわざが我が家にはありまして、まあどこの家でもそうかもしれませんけれども、大体こう母がケーキを焼くんです。でケーキを焼くと7人家族ですから7等分に切るんです。で7等分に切るっていうのは難しいことですね。6等分ならまあうまくいくんですが、7等分だとうまくいかないので、でこう、ま、切ると真っ先に私は長男の権利を発動いたしまして、まず俺からだと言ってですね、一番大きいところを取るわけです。まあ、弟は取られまいとですね、まず唾をつけてこうペッとつけて、これはもう僕のと言うんですけど、そんな唾つけたぐらいで聞かないわけです。それでも構わないで取るという、そんな風にしておりました。まあ、ですから私としては長男の権利というのをですね、まあ、満喫していたというふうに言ってもいいのかもしれませんけれども、弟からしてみればいつもいい方を兄である私がかっさらっていくわけですから、面白くなかったんでしょう。そんなこともあってこの聖書の物語にことさらに興味を覚えたのかもしれません。ある時ヤコブがレンズ豆を煮ていると、兄のエサウが疲れ果てて帰ってきます。何日も狩りに出かけてヘトヘトになって帰ってきた、そういうことだったのかもしれません。そして兄はちょうど料理をしている弟のところに行って、その豆の煮物が欲しいと頼むわけです。まあ、何でもない日常の一コマの出来事です。ああいいよと言って差し出せばそれで済む話です。ところがヤコブはその時にこう言います。今すぐ私にあなたの長子の権利を売ってくださいと言ったのです。31節にそう書いてあります。まあ、煮物なのか煮豆なのか煮豆のスープなのか、昔はスープと言っていましたけども、一杯の豆の煮物ごときでですね、長子の権利を求めるなど常識的なことではありません。それこそ兄のエサウだってその時に長子の権利を発動させて、生意気な弟からそのお椀を奪い取って食べるということもできたはずですけれども、エサウはその時弟の提案に乗っかります。32節です。エサウは、見てくれ、私は死にそうだ、長子の権利など私にとって何になろうと言ったと書かれています。まあ、よほどお腹が空いていたんでしょう。エサウは目の前の食べ物の方が長子の権利よりも価値があると考えていたのです。ヤコブが今すぐ私に誓ってくださいと言ったので、エサウはヤコブに誓った。こうして彼は自分の長子の権利をヤコブに売ったと33節に書かれています。最後の34節の終わりにはこうあります。こうしてエサウは長子の権利を侮った。若気の至りということもあったかもしれません。分別がなかったのでしょうか、それとも兄弟のたわいのない会話と思ったのかもしれません。こんな小さな会話に何の意味もないと思っていたのかもしれません。それにしてもエサウは軽々しすぎたのです。長子の権利にあまり価値を見出していませんでした。長子の権利にどんな意味が込められているのか、そこに思いが至っていなかったのです。それに対してヤコブは違いました。機会さえあれば長子の権利が欲しいと望んでいたのです。それにしてはヤコブはあまりにも狡猾すぎるという印象を持ちます。長子の権利というのはそんなに簡単に手に入れられるものではないし、そんなことを口にすべきでもない、そんな声がどこかから上がってくるのかもしれませんけれども、ヤコブはそれほどに長子の権利を求めました。では長子の権利とは一体何なのでしょうか、そこにどれほどの価値があるというのでしょうか。それは神がアブラハムに約束し、イサクに受け継がれていったものです。つまりそれは神の祝福そのものです。神との契約そのものです。
その約束は父イサクがほふられそうになるほどの価値があるものです。あるいは遠くパダンアラムの地からヤコブの母リベカを呼び寄せて受け継がせたいと思うほどのものです。つまり長子の権利には両親の人生がまるまる詰まっているのです。そして父イサクだけではない父祖アブラハムとサラが生涯かけて追い求めたものでもあるのです。自分の人生は自分の人生なので息子の自分にはそんなものは関係ないということもできたと思います。実際にエサウはそう考えたのです。エサウには神の祝福よりも自分の手で狩りをして手にする獲物の方がよほど魅力的に思えたのでしょう。こうしてエサウは自分に与えられるはずであった神からの祝福をいとも簡単に手放したのです。それはエサウがその赤いものと呼んだその程度のものしか価値を見出していないそのものと取り替えてしまったのです。神の祝福を遺棄する、それはそんな簡単にできることなのでしょうか。自分には必要のないものなのでしょうか。その本当の価値に気づいていないだけのことなのではないでしょうか。実際にエサウとヤコブはどこにでもいるのです。クリスチャン家庭の子供たちは皆エサウかヤコブかどちらかです。そして聖書はここで神の祝福を放棄してしまったのはエサウ自身なのだと物語っているのです。それは親がどれだけ切実に与えたいと願っても本人がそこに価値を見出さない限り手にすることのできないものです。ここに親のジレンマがあります。神の祝福の価値を知ることができない、気がつくことができない子供に対するジレンマです。親が強く言えば言うほど子供は反抗します。かといって子供の選択に完全に委ねてしまってもいい、そうもいかない、そういうジレンマが親にはあるのです。アブラハムの幸せな一生、イサクの幸せそうな一生を見る子供たちはそれが当たり前のことなのだと受け止めてしまう。あるいは幸いにもその後で親が持っている幸いな生活というのは当たり前なことなのではなくてそれが神によって与えられているのだともし気がつくのならそれほど幸いなこともないでしょう。しかし実際には親の生き方を見ながらそれを認めたくない思い、自分の方がもっとうまく生きられるに違いない、そんな思いもまた子供にはあるのです。しかし親は子供のために自分の子供がその人生の中で親が見出したその価値に気がついてくれるようにただそこに望みを見出しながら祈り続けることしかできない、そういう場合がほとんどなのだと思うのです。どうしたら自分が価値を見出したものに子供もまた価値を見出すことができるようになるのでしょう。どうしたら本当に大切なものが見えるようになるのでしょう。かつてアンブロシウスは祈りの子は滅びないと母モニカに告げ、モニカは祈り続けました。そうして偉大な教父アウグスチヌスが誕生いたします。アウグスチヌスはそれまでマニ教という丸宗教にのめり込んでいました。 その伝道師もしていたんです。けれどもアンブロシウス先生に相談に行って、祈りの子は滅びないと言われて、母モニカは一生懸命祈り続けた結果、そこから改宗してキリスト者になって、そして教会の父、教父アウグスティヌスと言われる人物が誕生するようになった。我が子のために祈る、それは親の務めなのかもしれません。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよう。伝道者の書12章1節にそのような御言葉があります。以前どこでやったかはっきりしませんが、キリスト教主義の学校に行ったときに、その御言葉がチャペルの上に書かれておりました。中部学院大学かなと思ったんですが、そうではなかったようですけれども、見学の精神としてこの聖句が取り上げられておりました。本当に若いときに自分を創造されたのは天地を作られた神であり、この神が自分に大きな使命と人生の意味を見出しておられるということを知るならば、その後の人生は大きく変わると思います。自分が何者であるのかを知ること、それに勝る価値はありません。マタイの福音書13章の45節と46節にこういう言葉があります。天の御国はまた良い真珠を探している商人のようなものです。高価な真珠を一つ見つけた商人は行って持っていたものをすべて売り払い、それを買います。こんな小さな石ころに見えるようなものにも莫大な価値があります。けれどもそれを知らなければ、それは何でもない無価値な石ころに過ぎません。けれどもその価値を知るなら、それはかけがえのないものとなるのです。この聖書はわずか数千円で手にすることができます。学校で配布されているものであれば無料で手にすることだってできます。けれどもこの聖書の中にはとてつもない宝が隠されています。天の御国、つまり神の祝福は、高価な真珠よりも自分の人生を全部投げ打ってでも得る価値のあるものです。そこにはなんと大きな祝福が秘められていることでしょう。誰もがエサウのようにならないで、ヤコブのように神の祝福に価値を見出すものとなっていただきたいのです。神は私たちの人生を祝福したいと願っておられるお方です。そのことに価値を見出すなら、その人の人生は豊かな彩りを見せ始めるのです。この神の祝福である福音の知らせをぜひ受け取っていただきたいのです。お祈りをいたします。この天地を作られた私たちの主よ、あなたはこの世界を創造し、この世界に私たちを置いてくださいました。あなたが作られたその世界の中で私たちが喜んで生きることをあなたは願っておられます。あなたは私たち一人一人の人生に意味を見出しておられ、そこで私たちが生きることを通して私たちにどれほどの価値を見ておられるのかが分かるようにしてくださる方です。主よ、どうかあなたの祝福を受け取らせてください。そこにかけがえのない価値があるのだと見出すことができますように、私たちの目を開いてください。どうか私たちの周りにいる人たちが、私たちの家族がこの あなたからの祝福に価値を見出していくことができますように。どうかその心の目を開いてください。そしてあなたの祝福を受け継ぐものとしてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。